ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。今、夢に立ち向かい、さまざまな困難に遭いつつも、一歩一歩踏みしめて上に登っていこうとしています。その頂は非常に険しいものかもしれません。ですが、私にはあなたがついておられ、そして私を強め、励まし、支えてくれていること、このことが勇気となり、必ずや実現できると信じています。そしてそれを実現するべく、これからまた一歩一歩と強く足を踏みしめて向かっていきたいと思いますので、どうぞこれからも見守り支えてください。今日これから一章を読ませていただきますが、この一章におきましても、あなたの力添えのもと、よりよくこの一章が伝えられるようお力をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2、第13章。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは、彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。アムノンにはダビデの兄弟シムアの子で、ヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして、私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。それでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って、病人食を作ってあげなさい。それでタマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが、みなここから出ていけと言ったので、みなアムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、さあ、私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。 イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持っていきましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んでいった。この女をここから外に出して戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。それから満2年たって、アブシャロムがエフライムの近くのバールハツォルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。アブシャロムは王のもとに行って言った。この度、このしもべが羊の毛の刈り入れの祝いをすることになりました。どうか王もあなたの家来たちもこのしもべと一緒においでください。すると王はアブシャロムに言った。いや、我が子よ、我々全部が行くのはよくない。あなたの重荷になってはいけないから。アブシャロムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。それでアブシャロムは言った。それなら、どうか私の兄弟アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかしアブシャロムがしきりに勧めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に行かせた。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じて言った。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になった時、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力あるものとなれ。アブシャルムの若い者たちがアブシャルムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がっておのおの自分のラバに乗って逃げた。彼らがまだ道の途中にいた時、ダビデのところに次のような知らせがついた。アブシャロムは王の子たちを全部殺しました。残された方は一人もありません。そこで王は立ち上がり、着物を裂き、地に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆、着物を裂いた。しかしダビデの兄弟シムアの子、ヨナダブは証言をして言った。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いになりませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャルムの命令によるので、アムノンが妹のタマルを 恥ずかしめた日から胸に持っていたことです。今、王様、王子たち全部が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。一方、アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えた時、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いた。アブシャロムはゲシュルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた。ダビデはいつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。アブシャロムはゲシュルに逃げていき、3年の間そこにいた。ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。と、第13章はここまででございます。非常に長い一章でございましたが、またまたね、新たな不協和音といいますか、今度はね、ダビデの子供たちの間でね、いろいろと不具合が起きてきました。それはね、こうダビデが多くの妻をめとってしまったがために起きたこの事件と考えうるべきではないかなと。多くの妻を持ってしまったがために兄弟間でのね、恋愛といいますか、好きだ好きじゃないというね、関係がこう起きてしまって、ついには兄弟の間での体の関係というね、非常に非常に罪深いことが起きる。もうこれやだね、本当にこういうことが起きるっていうのはね、もうひとえにまずはダビデがいかんのだぞと、そして兄弟であるこの子もいかんのだぞと。けれども、このね、アムノンが犯した罪をね、ダビデは裁けなかったわけですね。自分が人様の妻をね、寝取ってしまったこともあり、そういうね、心の罪悪感がアムノンに制裁を加えることをせず、そのまま放っておいてしまったと。それゆえに、ついにはアムノンがね、殺されまして、非常に非常に家庭内といいますか、そういうものがね、崩れてくると。今まではね、外に向けてたベクトルが、外のね、不協和音に向けてたベクトルが今度は内に向いてきてしまったという、これはね、もうひとえに本当にダビデが多彩な妻を持ってしまったということがことの発端であると。やはり間違っていたんだぞと、ここでこう再認識させられる一生だったのではないかなと、こう思いますが、皆様はどう感じましたでしょうか。本日はね、非常に長い間お付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。それでは本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。